今日のメッセージの箇所を読みます。今日のメッセージの箇所はヨハネの福音書17章11節から19節、ヨハネの福音書17章11節から19節。私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。私は彼らと一緒にいた時、あなたが私にくださっている皆の中に彼らを保ち、また守りました。彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためです。私は今身元に参ります。私は彼らの中で私の喜びが全うされるために世にあって彼らのことを話しているのです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものでないからです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから、あるいは悪からですね、悪から守ってくださるようにお願いします。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため私自身を清め分かちます。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。この箇所は、これまで何度もお話してますけれども、イエス様が弟子たちに向かってお話になった最後の長い長い説教の後、弟子たちに語るのをやめて今ただ父なる神様の方だけを向いてお祈りになっている、その箇所であります。そしてこの箇所は、その祈りはイエス様が栄光を求めになる祈り、これは十字架の栄光をお求めになる祈りと、そして弟子たちのための祈りと、そしてまだ弟子となっていない、これからイエス様を知るようになる者たちのための祈りという3つの部分からなっています。で、今お読みしたのは弟子たちのための祈りの後半の部分ということになります。皆さん、祈りというとどういうものですか？普通ですね、自分ができることを祈る人はほとんどいないと思います。自分にできないこと、これが本当にそうなったらいいと願うけれども、自分にはその力がない、だから神様どうぞあなたが働いてくださいと言って、祈るのが普通で あると思います。ところがイエス様がここでお祈りになっていることっていうのは、自分にできないことを願い求めているのではなく、むしろ十字架によって成し遂げられることの確認の祈りであると、そのように理解するならばというか、そのように理解することが正しいと私は思いますけれども、イエス様がどういうことをここで祈っていらっしゃるかが非常によく分かってくるのです。ここでですね、私はもう世にいなくなります、彼らは世におりますが、私はあなたのもとに参ります、だから私はもう守れなくなるから、神様、父なる神様、彼らを弟子たちを守ってくださいと祈ってるのか、そのように感じるかもしれないけれども、実はそうではないのです。私がこの世にいなくならなければ彼らは一つにならないのです。弟子たちは今もうバラバラだったんですね。誰が一番偉いか、イエス様がイスラエルの王様になったら誰が総理大臣になるか、いや俺だ俺だって言って、もうみんながやってた、そういうバラバラの中で、イエス様が十字架にかかって死ぬことなしに彼らは一つにならないということをイエス様は知っておられたのです。だからここにですね、聖なる父、
あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってください、それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです、とおっしゃっている。それは十字架によって成し遂げられるイエス様の御業、それを確認するその祈りであるのです。つまりですね、私はもう世にいなくなります、これは十字架にかけられるということですけども、それによって彼らは皆の中に保たれるようになる。自分言うならば、今は生きているイエス様という先生のもとで守られてきた。ところがイエス様が十字架にかけられていなくなることによって、今度は父なる神様、それまで弟子たちとの直接との関係がなかった父なる神様の中に彼らが保たれるようになっていく。そして彼らは父なる神様とイエス様とが一つであるように一つになっていくというのです。それはなぜか、それは十字架によって天と弟子たちが直接的に結びつくようになるからであるのです。そしてさらに、13節にはですね、イエス様が十字架にかかって贖いを全うされるとですね、彼らの中で私の喜びが全うされるようになる、13節におっしゃっている。そして19節には、彼らが真理によって清め分かたれるように性別されるようになっていくとおっしゃっている。つまり十字架によって成し遂げられることを父なる神様とこう語り合っておられる、それを祈りとしてイエス様は父なる神様に、こうですよね、こうなるんですよね、そうしてください、こうなるんですよね、そうしてくださいとイエス様は祈っておられるのであります。皆さん、今日ここの聖書の箇所、彼らが一つとなるためですという言葉を聞いてどのようにお感じになったでしょうか。私を含めこちらの教会に集っていらっしゃる方々の多くの方々はクリスチャン同士のつらい別れというものを経験したことが多いと多いんではないかと思います。また対立の記憶というものを、その痛みを持ってこちらの教会に来られた方いらっしゃると思います。このことについてですね、彼らが一つになるためだとイエス様もおっしゃいましたけれども、これはどういうことなのか。イエス様はね、私はこれから十字架にかかるからお前たち一つになれとおっしゃったんじゃない。これすごく重要なことなんです。いいですか。私はこれから十字架の贖いを成し遂げるために死んでいく、だからお前たち、私が苦しんだんだからお前たちも自分のね、わがままを捨てて一つになれよってイエス様もおっしゃったんじゃないっていうことを、本当にこれは知っておく必要があります。イエス様が十字架にかかって血を流してくださったことによって、私たちは一つ、弟子たちは一つになるんだとイエス様おっしゃっています。弟子たちに一つになれとおっしゃったんじゃなくて、彼らは一つになる、そのために私は十字架にかかるのだとイエス様はおっしゃっているのです。 ここのところは理解を間違えるととんでもないことになるわけなんです。クリスチャンなんだからわがまま捨てて、みんな心一つにしてやんなきゃいけないでしょう、まあ、そういう部分もあるかもしれない。でもそれは一つのグループとして何かを進めるときにはそういうことは必要かもしれないけれども、イエス様がおっしゃっているのはそれ以上のことです、あるのです。一つということの意味の理解が必要となってきます。 M.C. テニーという非常に優れたヨハネの福音書の仲介書を書いた人がいますけれども、この人がこういうふうに言っています。一つということの中にはいくつかの、一般的に用いられている意味ではいくつかのものがある。一つは合致である、それは意見の一致、意見が一致することだ。また組織や様式が同じであるということについては、統一という言葉で一つという言葉が使われる。 また政治的な、提携をしたりですね、連携していったりするときには団結という言葉で、私たちは一つです。まあ、最近もですね、テレビなんかでやってますね、本当に一つなのかどうか分からないけど私たちは一つですというふうに言ってるというのは、思いはバラバラであってもとにかく団結して何かやらなきゃいけないというときには、この団結という意味で一つという言葉が使われる。そして、最後にですね、一致という言葉で本心と 本質的な目的が一つであるということを、まあ、テニーは、言っています。そしてこの中でイエス様が一つとおっしゃったのはこの一致のことなのだというのですね。本心と本質的な目的が一つであり、霊性と献身において一つであるということが、そのことをイエス様おっしゃってるんだと、まあ、テニーという人は解説しています。非常に優れた解説であると思います。で、どういうことなのかというとですね、イエス様は何とおっしゃったかというと、私たちが一つであるように彼らが一つとなるためだとおっしゃった。で、父なる神様とイエス様が一つであるというのはどういうことかというと、霊的な本質において霊的な実態において一つだということですよね。父なる神様とイエス様というのは霊的な本質においてはお一人の方です。現れが違うけれども霊的な本質においては一つであります。これと聖霊とですね、父なる神様と御子イエス様と聖霊は本質において一つです。その現れが違う、働きが違う、またペルソナが違うと、ペルソナというのは人格ですね、それが違うというふうに言われることがあるわけですけれども、でも本質においては一つだから、イエス様がそれと同じように弟子たちが一つになるためだとおっしゃったということはこういうことですね。霊的な本質において、霊的な実態において弟子たちが一つとなるということを意味しているわけです。皆さん、ずっとヨハネの福音書を学んできましたけれども、私たちは15章でイエス様のこういう言葉を学びました。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝だというイエス様の言葉を私たちは学びました。一つのブドウの木の枝となる以外にですね、本質的に実体的に一つとなるということってのはありえないと思いませんか。でも一つのブドウの木の枝であれば同じ命が流れている、そこに本質的な同一性、命の同一性というものが与えられる、そこに現れるわけであります。ブドウの木というのは十字架の主イエス様のことであります。私たちがイエス様にの枝とされ、イエス様にとどまるということは、十字架のイエス様に接ぎ木されるということなんです。そしてそれによって、神の子イエス様の尊い血が私たちの血となり、イエス様の永遠の命が私たちの命となり、私たちが神の子とされる。ここに霊的な本質、霊的実態における完全な一致というものが与えられるのです。だからね、意見が違っていいんです。聖書の読み方が多少違ったっていいんです。教会の運営の仕方が違ってもいいんです。それは問題にはならないのです。私は先週今日のこの箇所をですね、どのようにお話しようかなと、どのように学ぼうかという思いを持ちながら、過ごしましたけれども、月曜日だったでしょうか、25年以上ぶりにですね、昔私が集っていた教会の人と出会いました。一人の人は 父に頼まれて会いに行ったんですけれども、そこに全く会う予定もなかった人とばったり出会って、会いましても本当にびっくりしました。私はその二十数年前に自分が生まれ育った教会の中にいろんな問題が、非常に重大な問題があって、私はそこから出ました。そしてやっぱりその出た時には、あの人が悪い、これが悪い、あれが悪いという、まあそれは間違ってなかったかもしれません。しかしそういうような思いで人を裁く思いをずっと持ち続けて生きてきた。そしてところがイエス様が、私たちが一つであるように彼ら弟子たちも一つとなるためだとおっしゃる。そしてその同一性というのは何によって与えられるかというと、私たち一人一人がイエス様にとどまる、イエス様の枝となるということによってそれが与えられていくというときに、彼らもイエス様の枝であるという信仰、私がイエス様の枝であるのならば、彼らもイエス様の枝であるという信仰を私は本当に確認しなければいけないと思いました。そして イエス様はね、15章でこのようにおっしゃっている。私は誠の葡萄の木、私の父は農夫であるとおっしゃいました。農夫である父なる神様が野生の枝であった私を主イエス様という誠のブドウの木に接ぎ木してくださったのです。私はもともと野生のブドウの木であって、ブドウの枝であってイエス様につながったものではなかったかもしれない。しかし父なる神様が野生の枝であった私を切って、その木から切ってイエス様に接ぎ木してくださった、保ってくださったのです。それによって主イエス様の枝となり、イエス様の十字架によってブドウの木と枝との関係が実質的なものとなっていく。ここにですね、霊的なイエス様の枝となるイエス様と同じ命に、同じ命をいただくという霊的現実が現れてくるのであります。私と皆さん、お一人お一人、皆イエス様に接ぎ木された枝です。だから考えていることは違うでしょう、感じ方も違うでしょう、だけど同じ一つであるのです。ここにイエス様の命による一致というものが与えられていく。皆さんの中にも痛みをまだ抱えていらっしゃる方いらっしゃるかもしれない。しかし私が枝とされているように、あの人たち、あの人もこの人もあなたの枝ですと私たちは告白していきたいのです。すぐに会ってですね、握手できないかもしれない、すぐに会って同じ考えになれないかもしれない。しかしそれは本質的なことではないのです。今は会えなくても、私があなたの枝とされているように、あの人もあなたの枝とされましたと私たちは祈っていきたい。時間はかかるかもしれないけども、イエス様の時の中にイエス様は全てのことを最善に行ってくださる、そのように信じております。そして一つの愛の中に、イエス様という一つの愛の中にあること、一つの命の中にあることが、それがどういうことか、それはどういうことかというと、イエス様の喜びが私たちの中で全うされることなんだと、イエス様はさらにお話、祈りを続けていらっしゃる。 この全うされるという言葉なんですけども、これはですね、満ち満ちた状態、これプレローマというギリシャ語なんですけれども、満ち満ちた状態を表す、全うされる。でこれはですね、先ほど一緒に読んだエペソビテの手紙の1章の23節、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところ、この満たす方の満ちておられる、その満たすという言葉と同じ言葉なんですね。これプレローマという言葉なんですけれども、満ち満ちた状態、主イエス様の喜びが私たちの中で満ち満ちた状態になるっていう、イエス様が持っていた喜び、それが私たちの中に同じように与えられて、もう断ち切れるようにその喜びが満ち溢れて仕方がないような状態になる、そのためだとイエス様おっしゃっている。昨日お送りした、元気の出る聖書の言葉ですけれども、主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える、主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれるというゼパニアの書の言葉をお送りしました。これは偶像礼拝、悪魔崇拝によっても滅ぼされることがもう決定してしまっているエルサレム、その中にあって主の前にへりくだる者が残される、その残された者たちを神様が本当に喜んでくださるということを、歌うところです。前後を読むと分かりますけれども、かつては偶像に膝をかがめたかもしれない、かがめたような者たちももう一度神様の前にへりくだるならば残されるんだって書いてあるんですね。そしてそのような者たちを主がもう最高の喜びを持って喜んでいてくださる。私たちは自分の罪や自分の失敗や、あんなことしなきゃよかったという思いがあるときにですね、自分のことを喜べなくなりますよね。だけどそんなとき、そういうものでさえ主は最高の喜びを持って喜んでくださっているんだということを、ゼパニアは主の思いをですね、告げてくれたのです。でこの中のその愛によって安らぎを与えるというところについては、もともとはですね、沈黙するという、その安らぎを与えるというのは沈黙するという、意味であるということが、調べてみると、分かりました。で、昔からですね、この愛によって沈黙するということがどういうことなのかということが、聖書学者たちがなかなか分からなくてね、そしてこれは安らぎを与えるということなんじゃないかというふうに、解釈をして、その解釈が、ある一定の理解を得てですね、そのように訳されているようなんですけれども、これは沈黙するということであり、イエス様の十字架の死を表しているんだと、そのように、考える解釈があります。これ非常に優れた解釈であるわけですけれども、そしてイエス様は十字架の死をもろともせずに、それを受け入れてくださるほどに私たちを愛してくださっているんだと、ゼパニアは、主の言葉を私たちに伝えてくれたということであるのです。私たち、イエス様が自分のことをそれほどまでに喜んでくださっているということをどのぐらい分かっているだろうかと本当に思います。私自身そうです。あんなことしなきゃよかった、もうたくさんあります。大学でもいろんな問題がもうすごく起きます。そうすると言わなきゃいいようなことを言っちゃったりもするんですね、私も。そうすると、ああもうしまった、ああ言わなきゃよかったとしばらくこう自己嫌悪に陥ったりすることもあるわけです。そんな時でさえ主イエス様は、私の喜びがあなた方の中に満ち溢れる、満ち溢れる喜びを持って私はあなたを喜んでいるよって言ってくださってる。それが分からなくなる時がある。でもそういう時に十字架の死を、十字架の苦しみをものともせず、私たちを生かすために 進んでくださったイエス様の喜び、その喜びは私たちを愛してくださる喜びだというのです。それをですね、本当に知ることができるようにと思います。過去の対立や意見の対立、現在の対立、意見の不一致、悲しみや怒りさえも超えさせる主の喜びが私たちの中に満ち満ちていく。その時にですね、十字架のイエス様に突き消された自分を私たちは本当に喜んでいきたい。そうすることによって、主の喜びが対立と不一致を押し流して、主の喜びが私たちの中に満ち溢れていくのです。ですからどうぞ皆さん、十字架の主イエス様に突き消されている自分を喜び、そして主よ、あの人もあなたの枝ですと告白していきたいのです。そこにイエス様にある一致、父なる神様とイエス様が一つでやられたように、私たちも一つのものとされていく喜びが与えられていくでしょう。ヘブル人への手紙の中に、こういう言葉があります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの家に恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。いろんな問題を感じるときに、私たちができることというのはイエス様を見上げることであるのです。自分がイエス様の、もうくどいですけども覚えて帰っていただきたいので、もう何度も言います、自分がイエス様の枝として接ぎ木されているということを、そのことを告白し、神様が私たちをその中に保ってくださっていることを告白し、そしてあの人もイエス様の枝とされているということを確認して祈っていきたいのです。そのために私たちができることは、ただイエス様に自分の目を向けること、イエス様から目を離さないことだけであります。イエス様はご自分の前に置かれた喜びの家にあふれる喜び、私たちに対する喜びです。また父なる神様と共にある喜び、私たちのための私たちを喜ぶ喜びの家に恥ずかしめをもろともせずに十字架を忍び、神の右の座に着座されました。このイエス様の喜びが私たちの中に満ち溢れます。先ほども言いましたけれども、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の見しておられるところです。私たちをも満たしてくださる、あの人をも満たしてくださる、すべての教会を満たしてくださる、ここに意見の対立や考え方の違い、そういうものを超えさせるイエス様の命が満たされるのであります。お祈りをしましょう。主イエス様、野生のブドウの枝であった私を滅びの木から切り取って、あなたの幹に接ぎ木してくださったことを感謝いたします。農夫である父なる神様の御手によって、私たち一人一人誠のブドウの木であるあなたに接ぎ木していただきました。あなたの命が、あなたの十字架の血が私の命となり、私の血となりました。お一人お一人の命となり、お一人お一人の血となりました。今日そのことを本当に覚え、あなたに感謝を捧げることができるように導いてください。そして心の中に痛みを覚えることがあるとき、 主よ、あの人もあの方もあなたの枝ですと告白しながら、あなたを見上げ、あなたの命に生かされ、あなたの喜びの中に満たされていきますよ。どうぞ一人一人を導き満たしてください。主よ、どうぞあなたが持っておられた溢れる喜びの中に私たちを生かしてくださいますように、とうとうイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。